2、エンタメ界のキャプテンオブザシップ、東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんちは。
こんにちは。
第167回目の配信です。
はい。
私、東京ミルクホールの新庄ゆきと。
ちゃんまつ2018です。
この配信は、しがないおさん二人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま、気の向くままに語り合う娯楽文化系上級文化です。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
もう。
2週目ですか。
はい。
あははは、は、ね。隣の吉野家に行ったんです。
吉野家ね、
はい、
隣ってここの隣ね。はい、ありますけど、確かに。
で、豚生姜焼き定食食べてたら、
豚生姜焼き定食、はい。
向かいに座っている大学生、
大学生
ぐらいのやつが、
は
い、
ええ、
なんか待ってんのよ。
待ってる。
注文が出てくるの。
ほう。
吉野家そんなことあんまありえないじゃん。
まあね、基本ゼロタイムできますからね。
基本もう、ま、あの入る前からもう作り始めてるみたいな。
いや、そんなことはないですけど。
ぐらいの勢いでしょ。
勢いはね、はい。
あれなんでこいつ来ねえんだろうと思ってたけど、まあ、はいはい、一心不乱に生姜焼き定食を食べてたら、
はいはい、
向かいのやつのところに、もう自分の生姜焼き定食がもう8割方終わったところにやっと来て、
はい、
でなんか
え
牛すき鍋定食っぽい、
牛すき鍋定食っぽい
何かが来てる。
ほう。
えと思って、
あれ、
はい、あんまり見覚えのないメニューなの。
ほいほい。
セット
セットの、
はい、牛すき鍋定食っぽい、あのなんか下にほら炎が炊いてて上に鍋があってみたいな、
固形燃料がね、
うん、それと卵みたいな、はいはい、
ありますね。
あれこいつ何頼んでんだと思って、
ほう、
でちょっとまあ見ると思うし見たら、
はい、
その鍋の中、
はい、
肉しかないね。
え、肉しかない、
それ、
はい、
牛すき鍋、
はい、
ファミリーパック990円や
そのファミリーパックって
それはもう牛すき鍋定食はもうなんかうどんすきとか野菜とか入ってたりする、
ネギとか入ってた
り、非常に美味しいやつですよ。
まあ美味しいです、美味しい。
人類食です、人類食。
人類食って分かんないですけど、まあ一人用すき焼きみたいなねことですよね。
あれは非常に美味しい
です。美味しい、美味しいですよ。
牛すき鍋ファミリーパックは、
ファミリーパックは何なんですか。
肉の量が4倍、
4倍、はい、
そして肉しかない、
はい、え、しかない、
で卵をついてますと。
卵もついてると。
990円。
え、
ご飯とお味噌汁は180円です。別で。
別売りなんですか？ついてないんですか？
ついてない。で、そいつは、
はい、
牛すき鍋ファミリーパックのみ。
肉のみ。
990円。
すごいな
ぁ。吉野家で990円で。
なかなかね。
とんでもないハリウッドセレブが来たと。
ハリウッドセレブが。ハリウッドセレブがね。
もうパパラッチの気分ですよ。
見ちゃいましたからね、もう。
と
目撃しちゃったから。
いや、なんか吉野家でさ、なんかこう、はいはい、何々と何々と何々を掛け合わせて990円ってのはまだわからない、ま
あ、合わせ技
でね、サラダとかさ、
ありますよね、うん、それならありますよ、うん、
単品オンリーで99よ
そうですね、もうファミレスですよね、もはやね。
もう完全にあの店はあいつのものになってた
の。あいつのものに
とんでもない富豪だもん。
手中に収めてますね、
うんうん、もう完全にみんなチロチロ見てた。
チロチロ、ああ、見ますよね、そうなっちゃう
と、ね。牛すき鍋ファミリーパック990円を単品で頼むやつなんかいない。それは出てくるのも遅いよ。
ああ、それならしょうがないですね。はい。もうでも、だって一人ですき焼き食いに行ったらもっとしますもんね。そう考えたら。
でも、吉野家であれを一人で行くっていう、あの、豪遊、男気。
男気ね。
あれ行きたかったね。
いや、ちょっと、行きましょうよ、それ。お店やりたくなってきましたもん。
すげえかっこいいよ。尊敬の目で見られるもん、周りから。
ねえ。それでだって、吉野家のビール一本でも入れたら、もう、完全なる、豪遊ですよ。
豪遊。班長、班長で言うところの、もう完全にその店の支配者、王様。
王様。
ああ。
バフバリ。
バフバリ状態だよ。
ね、
どう、で、帰ってさ、ちょっと、吉野家のホームページを見てみたんだけど。
はいはいはい。
持ち帰りのみって書いてあるんだよ、
ね、ファミリーパック、持ち帰りのみのはずのファミリーパックをイートインしてる、
イートインしてる、あいつのなんか
何者、
もうすごいんだろうな
すごさでいいんすかそれは。
いやー、あの発想はなかったね負けた。
そうそう、はまあ、そうですね、持ち帰りのみ
って言ってんのにかかわらず頼んだんでしょ。
ここで食うから
って、うん、確かに空いてたからいけるんだよな多分。
そういうもんなんですか。冷凍状態とかで入って出されるんじゃないんですね。
違うんだよなんか。
へえ。
多分作るのにお時間がかかるんですけどいいですかって言われるんじゃない、その頼んだとこを見てないから。
ああ。
いいですよっていうそのやり取りがあったんだと思う。店員もね、いい店員なのよ。
いい店員、
うん、ナイス店員なの。
ナイス店員の条件とは、
ちょっとまだね、名前をね確認してないんだけど、
いいですよ別に。
多分社員さんだと思うんだけど
はい、はい、
非常にこうね、あの、あれ来ていただいてありがとうございますって感じで、
あ、
で周りのアルバイトとかにも、
はい、
土日は何々くんと何々くん3人だけど頑張ろうね一緒にとかなんか言ってるの。あ、すっごいこの人いい人だなと思って。
やばいな、
うん、
はい、
大好き、あの人大好き。
ああ、いいですけど、はい、
素晴らしい。
その店員さんがいる中、
いる中
支配している王様が憎くってるという、うん、っていうの横で、
あの店員だから多分できた裏技なんだろうな。融通聞くから。
融通聞きますね、
うん、
押し切られたんじゃないですかねそれ。
いや、そういう感じじゃない。
そういう感じじゃないです、
うん、
サービスサービス、
うん、っていう、すごいいい話だったね。
いい話ですね。
はい、
ちゃんさん何食べたんですか。そんな
生姜焼き定食何だっつってんじゃん。
そう、豚を食べてたんですね。豚を食うか牛を食うか
ってい
う
豚生姜焼き定食になる、
そういうヒエラルキーのスターが現れたと。
はい、
はあ、なるほどね、わかりました。
はい、
ポプテピピックが終わったんですよこの間。
ああ、見ましたよ最終回
アニメ。
はい、
まあでもアニメね、3月でほぼほぼ終わりましたから、うん、1月ね、うん、冬アニメ、
うん、
なんか結果的にまあいろいろありましたけど、うん、空よりも遠い場所がいいとか、うん、ゆるキャンが面白いとか、
うん、
小泉さんが楽しみでしょうがないとかいろいろありましたけど、うん、結果的に毎週一番なんか次何やるんだろうって楽しみにリアルタイムで見てたのポプテピピックだけでした。
なんか最終回知らない人が実写に出てきたけど。
青井翔太くんね。
知らないよ、この人。
青井翔太くんになんか別の宇宙に連れて行ってもらうみたいな、そういう話ですね。
なんかすげえ大御所が出てくるのは、知らない若手の子がビジュアル系みたいな若手の、キングレコードの若手のバンドの子が出てきて。
その後に普通に CM 出てたのが面白かったです
ね。あの CM までが落ちでしょ、
だって。そこまでが落ち。
ニューシングルなんとかみたいな。
そう。
PV が流れて。あれはね、ちょっと笑ったけどね。
あれね、
すげえ雑な抜き方してたもんな、あれ。雑なブルーの抜き方だよ。
そうですよね。いや、あれ、なんか最後になって、やっとなんか悟りを開いてしまったんですけど、あ、これがやりたかったのかって思ったのは、結局あれ、プッチ神父じゃないですか。
え？
ホワイトスネークですよ、あれ。
ジョジョの？
ジョジョの。ジョジョの、あの、B パートは、こう、大御所声優さんを使って、ちょっとネタに走るじゃないですか、
うん、
後半の声の人がエンリコ・プッチ神父をやられていた早見翔さんと、中田ジョージさんだったんです。
あ、そうなんだ。2人やってた
の。2人とも、
あ、
2人ともっていうか、あのポプコとピピミの声の人が、う
ん、あ、2人のプッチ神父やられてた人な
んだ。これなんだ、この2人の縛りはなんだっていろいろ考えた結果プッチ神父なんだ。展開が、だってあれ A パートと B パートで展開が違ったんですよ。いつもは再放送だから全く同じものを声だけ変えてやるじゃないですか。
あ、でも最初から微妙に変えた、途中から微妙に変えてなかった。
なんか微妙に違ったんですよ。A パート、B パートの展開が。
A パートなんか三石琴乃さんとかだったもんね。
あ、そう。
目標センターに入れてスイッチとかさ、なんかエヴァネタとか入れてたもん
ね。エヴァネタとかセーラームネタとか、
うん、
あの、アラリちゃんネタとかやってましたけど、うん、そう。それはそれで、だから、
シンプル。
その後、だからあの、再放送で15分後にまた同じ話を全くやるって、
うんうん、
あれ、一巡後の世界を示してたんですよ。ホワイトスネークの。
すべては幸せになるために。
すべて幸せになるために。
プッチ神父の言うとこの？
プッチ神父言うところの。だからあれ、オープニング世界をリメイクして、そういうことだと思って。
深い。
そこにたどり着いてしまった。あ、最初からこれやりたかったの？と思って。
プッチ神父ってだって何やりたかったんだっけ、なんか、いい感じの世界にしたいって
言
って。
いい感じの世界に
た。したいっていう、そういう主題があったよね、
彼の。メイドインヘブン。
彼の中で。で、あの、一番ジョジョでわけわかんなくなるところでしょ、あ
そこ。そう。
みんな読んでて。うんって、よくわかんないけど、なんか終わったな、みたいな、ね。
そう、5部のあの、最後全員入れ替わって、え、何、あの、レクイエムって何みたいな、そういうのもわかんなかったですけど、うん、さらに輪をかけて、んってなるやつですね。
でもなんか、あいつはそんな悪いやつじゃなかったんだろうな、っていうのはなんとなくわかった。
あの自分で悪だと気づいていない最大級のゲスっていう悪っていう、
そ
ういう。
プッチ神父なんだ。
プッチ神父だったんです。
プッチ神父の思想でやってたのね。
プッチ神父の思想でやられていた15分アニメだったわけですよ、毎週。あ、
深いね。
そういうことか。
ええ。
あとは、その一週前のあのホラー展開のやつが、
ああ、なんか
再放送だと、あの、稲川淳二の解説
やってた。やってた。あの、稲川淳二呼び合いのに、なんか BB 五郎かなんか、なんで稲川淳二って来てくれるのにさ、は。
でも多分 BB 五郎のモノマネやるから面白かった。
面白いっていう。
あ、今の見てください、今の見てください。これね、これグラスを持ってる彼の手、人差し指伸ばしてるでしょ。これね、ホームランバッターがよくやる。だから彼はね、野球やってますよ。全然どうでもいい。
そうだ、BB 五郎なんで BB 五郎でネタを入れてるのか全然よくわかんなくてさ。田舎順序そのまま呼べばいいじゃん。だってね、正直だって別にそんな高いもんじゃないよ。
高くないですけど、そこを BB 五郎さんやることで、表現したかったでしょ、それを。
それもでもプッチに繋がるんでしょ、すべて。
プッチですよ、すべてはそう。それでより良い世界のため。
あ、よかった。より良い世界のために。
そんな深いテーマが隠されてい
た。深いね、窓マギ級だね、じゃあ、ね。
窓マギ級ですよ。窓マギのホムラちゃんみたいにずっと何万回もループしてるってことですよね、あの世界がね。いやー、壮大な話。
じゃあ、話のオチはついてない。のが延々と未だに続いてるんだ、あの、
最後一応抜け出したじゃないですか、なんか。
いや、抜けてたのかどうかも分かんない。
青井翔太くん出てきて。
誰なんだよ、その青井翔太くんっていうのは。誰と思ったの、みんな誰ってな。ま、わーいとかで、なんかすげー出てきたもんな、雑な、ね、雑な合成で。
そうですね。あの人は、あの、まあ、舞台もやりつつ、アーティストもやりつつ、声優もやりつつ、みたいな、ああいう声変わりしてない男性。
いや、それはいいんですけど、誰なんです
か？ SD 北斗の剣で凛の声とかやってましたね。
いや
男性なのに、ヒロインの凛の声やって
た。じゃなくて、誰なんで、だから。
キングレコード一押しの若手ですよ、だから。
なんでキングレコードにそんなに媚び使ってさ、竹書房にあんだけ冷たくて。
そうですよね。
何があったらあんだけ冷たくする
の。今回はだから、あの、ポップデフィック制作委員会を組まずにキングレコード一社でやって
る。ああ、一社でやってんだ。
そういうやっぱり利点でしょ。
一社でやってたらキング出てくるよ、最後。
やってるからそういうしがらみなく好きなようにできるっていうことだったんでしょうね。
やっぱ一社は強いね。
一社強いですね、やっぱね。
勝手に震えてるのも一社だったしね。
ああ、そうですね。今後やっぱ制作委員会のあり方みたいなの問われるんでしょうな。
問われるけど、制作委員会にしないと作れないんだよ。
っていうね、モデルケース。
つまんないから。
やっぱ見たことない映像が毎週見れましたもん。
ああ、
なんだかんだで。
そっか。
ヘルシェイクやのとか。
ヘルシェイクやのとか。いや、まあ確かに委員会ものになっちゃうとね、なんか、ちょっと、ひねった瞬間に委員会に確認しますって言われるからね。
ね。やっぱり当たり障りのね、トゲの取れたものが。
委員会に確認しますよ。なんだ、ゼーレかお前らと思って。
やっぱゼーレだったんです、最初。
そうだ。
あれもアンチテーゼでしょ、制作委員会のそういうものを。
すごい、だって本当に委員会に確認しますとメールが返ってくるからね。
そうでしょうね。
で、委員会からのなんか CC のメールが送られてくるのよ。知らねえよ、この人知らねえし、と思って。これは大丈夫ですかと書かれてるんだけど。
ね、やっぱね。
知らない。あなたが誰だかわからないことに対して大丈夫ですかって言われても、俺は知らないっていう。大丈夫な自信があるからやってるんであって、みたいな。
いい鉄球でしたね。浅間山荘の壁を壊す鉄球のような作品でしたね。
うん、
やっぱね、なんでもかんでも、ね、やっぱ喉越しが良くなっちゃうものしか、が溢れている中で、こうね、飲み込みづらい。固めのチョコレートケーキみたいなやつ、
うん、
そういう良かったじゃないでしょうか。
良かったですね。
はい。というわけで、今回のテーマ。
はい。何今日？
この間ね、僕映画館に行ったんですよ。
はい。
日曜日だったかな？
ははは
あ。違う土曜日か、うん。土曜日の昼下がりにですね、うん、新宿の映画館に行ったんですよ。
うん、
そしたらですね、最前列にですね、なんか見覚えのあるアフロヘアの人がいたわけですよ。あれーと思って。あれーと思って、近寄って、声かけてみたんです。
うん。
ちゃんまっさんって言ったんです。そしたらちゃんまっさんは僕を見上げて、誰こいつって目で、3秒間ぐらい見つめてたんです。これ俺認知されてないと思って、新庄ですって言ったら、おお何やってんのって言うから、いや、映画見に来たんですけど、っていう、そんな、たまたま見に来た映画が同じだったけど、席は全然違うところで見たこの映画をやろうと思います。
ちょっと待って、
はい、はい、はい。
言い訳させてもらってい
い？言い訳。 はい、まだタイトルを言う前から言うわけなんですか、
言い訳して、
はい、いいですよ、はい、
あのね、思ってるより暗いな、あれ、あそこ
あ、その場所がね、
うん、暗いっていうのと、実は新庄くんは結構余裕を持って俺に話しかけてるけど、はい、新庄くんの話しかける2秒前に俺座ってるから
あ、座った直後だった、
座った直後、
あ、そう、
暗いのと、あと新庄くんは帽子かぶってたから、
あ、
よくわからない
逆光だったのかもしれない、
逆光、
そうだそうだそうだ、ちゃんまつさんの顔は僕よく見えましたけど、よく見えるってことは逆光ですもん
ね、逆光、あと今まで3回くらいああいう風に話しかけられて誰もわからない、今まで分かったことだから、すごい嬉しい話、リスナーの方と話しかけたことあるんです、
はいはいはいはい、
すごい嬉しい話なんですけど、はいはい、結局自分の中の中で脳内メモリーを全力で回転しないと向こうから言ってくんないと、
まあまあまあまあ、
話しかけてくれるの嬉しいけど、
はいはいはい、
その中で誰だこの帽子かぶってる、なんかちょっとジャニーズっぽいのを意識してんのかなダサいなみたいな風に思ってたの、はい、あの時、
はいはい、あの日ね、
うん、
はい、そんな、
うん、
この作品、
はい、
行ってみたいと思います、
はい、
ちはやふる結び、
うん、結び結びと、
俺たちのちはやふるです、
はい
はい、こちらですね、
はい、
実はその前にですね、リクエストを少しいただいてまして、
はいはいはい、
はい、こちらを、
はいはい、あ、ちょっとリクエスト読んでください
何ですか、何のトイレ行くんですか、はい、リクエストをいただいておりました、はい、こちらですね、どれだどれだ、はい、ちょっと読みますね、読みますね、読みますねって言いながら、そのなかなかメールが見つからないやつですね、はいはい、ああ、もうちょっと、あ、はいはいはい、あ、別のところに入った、はい、すいません、あ、読みますよ、いいですか、はい、お便りいただきます、ゼロワンさん、ありがとうございます、はい、ちはやふる結び見てきました、当然お二人も見に行くと思いますので、俺たちの映画ちはやふる全部をリクエストします、まだやってないですよね、当然冷蔵コマさんも来られますよねってことですが、
今日はドンはいません、
いません映像コマさんが来てるまで待ってたらこの映画終わってしまいます、
ドンビジーっていう噂が
ドンビジード
ンビジ
ー、すごいですね、ドンビジードンホラーみたいですね、うん、すごいかっこいい、
ドンニートのくせに、なんかちょっとやっぱ3月は期末だから、ちょっとねバタバタしてる、
期末期末もクソもないでしょ別に、ノルマないでしょ、
年間ニート期末、ニート期末、
年度末ノルマないでしょ
別に、ニート期末だから、
ニート期末なんですか、うん、まあいいですけど、
だちょっとね
はいはいはい、ちはやふる、
ちはやふる、はい、
はい、じゃあやろうかなってことで、せっかくあの映画館であったんで、はい、共通のね、
はい、
話題にもなりますのでね、
同じ回を同じ場所で見たからね、
なかなかないですよ、
で一緒に見に行ってないっていう、それがねまたポイントですよ、
そうそうそうそう、大体でもね、知り合いに会っても横で見たりしてないですよね、
まあ見ないよね、
まあまあ席決まってるともありますけど、
でも俺一回後輩がね、うん、真横の席だった時あったね、
あ、席まずいですね、
うん、いや気まずくて爆笑したお互い、
ああ、俺みたいな、
そうで、女の子だからもしかしたら運命の子なのかなと思
いや、横島の思いが。
ないや、そいつも別に、その子も別に彼氏と来てたから別にでいいんだけど。
ああ、はいはい。僕も昔、劇場版ゼータガンダム見に行ったら、
うん、
何作目か忘れましたけど、トイレ入ったら、上映前に、
うん、
俺っつって、渡辺くんだったんですよ。あれ、尿管結石の渡辺くんだった。
渡辺くんもゼータガンダム見に来たの、
同じ回に、ゼータガンダム見に来てて、まあまあ、俺っつって。
あるあるだよね。
うん。2だったかな、うん。見に来たら、俺、おーっつって、奇遇だねっつって、そうだねっつって、横でおしっこして、
うん、
で、手洗って、
うん、
じゃあっつって別々の席に座りました。
もうそりゃそうだよ。別々の席買ってんだからそうなるよ。そりゃそうなるわ。
確かそこ自由席だったかなと思うんですけど、当時まだ。まあまあ、そんな感じで。そんなもんですよ。映画は一人で見るもんですよ、まだね、
はい、
スクリーンと自分は一対一。はい。そんなこんなで見ましたけどね。はい、はい、どうでした？チャイル、結び。
いやー。
はい。
見終わって、
はい、
いや、あのね、今回ね、
はい、今回
正直な話すると、いや、全然面白かったですよ、
はい、
全然面白くて、エンドロールを見てた時に、
はい、
なんかね、結構知り合いが出てたのよ、
え、知り合いが出てる、
出てる、はい、エンドロールの名前にね、
はい、
スタッフさんとして、
はいはいはい、
ああ、この人もいる、ああ、この人もいるんだ。ああ、こいつも、ああ、みたいな。
はいはいはいはい。
10人近くいたのかな？
そんなにいらっしゃいました？
で、結構自分の中で今までで一番いた率が多くて。
へえ。
で、嬉しかったのよ。
嬉しいですね。
うん。で、その時に思ったのは、
はい、
まあね、映画が好きで、
うん、
映画とかをの作ったりする仕事にしたいなと思って、
はい、
それを仕事にしてる人が映画を作ったら、
うん、
まあそこそこ面白いものはできるよなっていうふうに自分の中で納得して、まあそりゃそうだよなと思った。
でもほとんどの作品はそうなんですよ。そうでないものがどれだけあるか
っていう、そりゃそうだよなと思ってました。
はい、
エンドロールの時に。
ああ、なるほど、そうですか。うん、はい、僕ね結び見て正直ですよ。
え、新庄さん、
はい、
どうされたんですか。なんかあれあれ、なんか貝原雄山みたいな口の重さを、
私号泣してしまいました。クライマックスで私
号泣や、
号泣してしまいました。これ
号泣や、
もう少しでえずいてしまうところ
でした。弱え弱え。
いやなんかね、やっぱ、ね、
中学生とかしかいないのに、お客さん、ね、中学生、ね、高校生、大学生の女の子たちがいない中、
若造しかいない中、
おじさん二人が紛れ込んで、
前と後ろの席でね、
えずくレベル、
はい、正直ね、さよならの朝に約束の花を飾ろう、
あ、また見たんだよね。
それも見ましたけど、それもね、ま、あの前の、ね、特集会の後に見ましたけど、うん、その時はやっぱね、確かにね、泣かされてる感覚だったんですよ。
泣いたでしょ？
ボロボロ泣きましたし。
泣いたけど。
後からどんどん溢れ出てきましたけど、これは、泣くツボを腹の奥、ぐいーって疲れて、泣かされてるってちょっと確かに思いました。
涙レイプでしょ？
涙レイプっすね。
だってあんなの泣くもん。
そんなもん泣くに決まってるやんけって思いましたけど。
なんであいつは最後の日の朝にあそこにいるの？
呼ばれたからです
よ。誰に呼ばれたの？
娘が呼んだじゃないですか。
それはさ、なんかもうちょっとお話そのものとは違うじゃん、ストーリーとは。
もうそうですし、いや、なんならその前の展開の赤ちゃん生まれてみたいなところもちょっともう泣きそうにはなりましたよ。うん、でも、あ、なんとか耐えて、よし、俺は屈しなかったぞって思ったら、その後展開で。ね、溝落ちに、クイーッ突っ込んでくるから。バットをグイー突っ込んでくるから、そんなもん泣くってと思ってたんですけど、でもね、ちはやふる結びはやっぱ違いましたね。
感動でしょ？
丁寧に描いてきた結果、頂点みたいな、だ絶頂。だからすごいだからね、
頂点した。
スローセックス的なアダム徳永的な、
ね、アダム徳永ってみんな知らねえから、ね、
大事に大事に1時間前儀し続けた
結果。ブラジリアン、ブラジリアン。
背中を指先で丁寧にさすり続けた結果、
ダメになった
みたいなことですよ。
いやいやいや、
はい、
え、
はい、
おしとさん、ちょっともう分かんなくなっちゃっててさ、
A、
2って最後どこで終わったんだっけ、もう、ね、そこがもう覚えてないんで、
まあまあ確かに、まあ一応これ3部作の3作目っていうこと
なので、3のさ、頭でさ、なんか、あの、千早が負けるとこから始まるじゃん。は
い、そうです
ね。え、あれ負けてなかった、うん、だっ
け、え、負けて
そもそもどうやって終わったんだか覚えてねえやみたいな。
もうだから前作が2年前ですもんね。16年の2016年3月19日に上の句公開で、うん、その1ヶ月後、わずか1ヶ月後ですね、
うん、
下の句公開だった
んで、わずか1ヶ月も同時に撮ってるんや、
まあ、そうなんですけど、
いや
で
もバックトゥーザフューチャーと同じやり方
なんか僕半年ぐらい空いてたのかな
って。いや、すぐだった、ね、うん、あれはすぐだ。
だからやっぱちょっと下の句の印象薄いかもしれないです。上の句すごい良かったなっていう印象で、下の句ちょっと落ち
る。豚まんくんが豚まんくんがつ
って、でも僕は良かったんです、うん、うん、なぜなら、若宮忍が出てきたから、ま、あの、松岡舞ちゃん。
松岡舞ちゃんね。
松岡舞ちゃんのキャラがすごい良かったのと、あと、豚まんくんとかが頑張ったから良かったな。
下の句の、あれだよね、なんか、
はい、
これをこうですよ、みたいなことを冷蔵庫前言ってる時、俺唯一収録中に泣いてたからね。
はい、泣いてましたか？
泣いてたわね。
ああ、これ結構スマッシュヒットだったんですね。16億3000万円、上の句。下の句も12億2000万ですから、うん、いいですよね。
だから、うん、結ぶはどうだったのかってことをもう一度新庄さんちょっと分析して話してもらわないと。
これね、だからやっぱり髪の
冷蔵庫もちなみに絶賛だって、
うん、絶賛、
うん、
いや分かりますよ、よかったですも
ん、うん、
だから僕ちはやふるの映画結構す、あの前作ね、にあの髪の串物句も良かったんですよ、
うん
うん、でいいまま結びまでちゃんと落ちまでつけてくれてよかったなっていう、うん、でちはやふる結びに関して言いますと、僕サブキャラに関して、あの至るまで嫌いなキャラが一人もいません。みんな良かったなっていう感じです。うん、正直あの上の句とかだと、あのライバル校の、あ、す すぐ出てこなくなっちゃう。あの北欧高校の須藤さんとか僕嫌いだったんですけど。
ド S の須藤さん。
ド S の師匠の須藤さん、
ね。まあでもあキャラ立ってるからいいんじゃないの。
あの人も結びになるともう東京大学カルタ部に入ってちょっとあの太一くんを見守る役みたいになってるんで、うん、ああこの人もよく丸くなったなみたいな。
うん。
うん、でやっぱあのヒョロくんとか出てくると。
ヒョロくんだ
ね。あのヒョロヒョロのやつ。あの北欧の。
キトーヘッドの、キトーヘッド
で。あいつ出てくるだけで僕手伝いに笑いました。あいつ出てくるとやっぱね、キャラ立ってるんですよね。すごいいいなと思って。憎めねえなこいつと思って。うん、もうね、いいですね。新キャラもなんか、
あの、
何人もできますけど。
うちであの、ポッドキャストでも、まあ、冷蔵庫マンさんが最初来た時にこの話とかもしてたんですけど、
はいはいはい。
あの、今上映してる、
はい、
ちはやふ
る。はやふる。
結びでいいんですよね、最後ですね。
結びです、結び。
で、はい、パッと見なんだけど、
パッと見。
一般的なキラキラ系邦画にあれ映りがちなんだよ。
そうですね。そうですね。
で、本当にこれ聞いてる人の、あの、うん、誤解しないでもらいたいんだけど、
はい、
ピクサーの新作と何ら遜色がないよ。
いや、そうですよ。
リメンバーミーも見たんですけど、
お
ー、はいはい、面白いです、非常に。
はいはいはい、はい。
と、ちはやふる結びは、
はい、
ほとんどイコールです。
イコール
面白いレベルで言うと。
面白いレベルで言うとね。はいはい。
あの、なんかちょっと敬遠しがちだと思うんですよ。なんか、
まあまあ、
先生好きになっていいですかみたいなね。
はいはいはいはい。まあ僕はそれも好きです。僕はそれも大好きでしたけど。はい。
定位置の国はまあいいんだけど。まあ、ああいう感じに皆さん思われてるかもしれないんですけど。
はい。
ちはやふるは別格です。
別格ですか。
はい。
そうですね。だから、これも言ったら実写化じゃないですか。
うん、
人気漫画の実写化映画じゃないですか。
うん、
全然そういう実写化に対しての悪いイメージみたいなものは全くちはやふるの前では。
ないです。特に上の句の出来が本当に素晴らしかったから。
そうですね。
上の句をね、文句言ってる人見たことがない。
ああ、そうですか。
本当にみんな、ちょっと偏見があったりする人は、本当そういうの、そういうんじゃなくて、
うん、
ピクサーの新作を見に行くと思って見に行って、それぐらいのハードルで見てもらっても全然、おーって言って帰ってこれると思います。
いや、がっちり受け止めますよ、この映画は。その期待を。
どこが良かったです
か？僕はね、僕はね、やっぱりね、太一くんのね、成長ですね。
バンド節で。
違う違う違う、これは貴乃花です。貴乃花親方です。幼少の頃の。はい、やっぱりメインキャラが、ちはやちゃんっていうのと、太一くんっていうのと、あとね、新田くんっていう。
新田くん、はい。
天才のね、
うん。
はい。三人の、いや、幼馴染三人で始めたカルタが、どういうストーリーを紡いでいくのかみたいなことだと思うんですが、やっぱ太一くんっていうのは、やっぱ響きの話して申し訳ないんですけど、響きの話はどうでもいいんですけど、
漫画の
響きで言うと、ね、響きちゃんの横にいる良太郎くんみたいなポジションの、
はいはいはい、
なぜそこを引き合いに出したか僕わかんないですよ。こっちの方が先なのに。みたいな、まあね、主人公の天才っていうか、まあね、すごい努力家でもあるんですけども、うん、実力ある千早ちゃんを見守る立場みたいな感じで、カルタ部作って、
うん、
部長としてやってるんだけど、でもまあ実力的にはちょっと、
うん、
ちはやちゃんとか新田くんとは劣るみたいな感じのね、子なんですけども、だそのね、太一くんがすごいいかに悩みながら成長していくかっていう。太一くん正直あそこまで成長すると思わなかったっすもん。原作をちゃんと読んでなくてあれなんですけども、そこまで持ってきたと思って、
ま、泣いたか泣いてないか論だけで言うと、
はい、言うと
泣いたね。
ほら、
しかもこっちは
、はい、
涙レイプじゃない方向だったね、俺も。
アダムタッチ。
アダムタッチの方向で。
アダムタッチで生かされたみたいな感じですかね。
うん。そしたら目から汗が吹き出してるって感じ。
吹き出して、そうですね。うん。いや、そうですよ。
ほら、泣けじゃなかったこれ。
ほらー、明日まで20万持ってこんかいって言う。って泣いてる。
これも気がついたら。
気がついたら。
男とは何かを太一くんまた今回教えてください。
そうなんですよ。だから広瀬すずちゃんが主役のこういうね、まあ少女漫画原作でもありますし、そういうなんかね、軟弱な映画かと思わせておいてし、その実、男の成長を描いているという、この硬派な部分。いや、いいっすね。
いやいや。どのシーンが一番好き？ おすすめです
か、ね、どのシーン、そうですね、やっぱり太一くんが一旦そのカルタブをやめて、はあはあ、みんなの前から姿を消すと、
はいはい、
そこでですよ。
あ、すみません、この、はい、このポッドキャストネタバレとかそういう概念ないんで、
はい、
はい
はい、
できるだけ気になる人は気になる人はもうこれ止めてもらっていいです、
はい、耳塞いでくださいね、はいはい、イヤホンから外してください、
はい
はいはい、あの周防さんっていう名シーンが出てくるじゃないですか、冒頭のシーンでも出てきますけど、う
ん、 あれあの人ないや俳優名何なの、
賀来賢人さんですね、賀来千香子の甥っ子の、
あ、そうなんだ、はい、え、江本明の息子だとずっと思って
た、全然違う全然違う全然違う違う違う、
あれなんか雰囲気変わったけど、エモヤンの息子、ああこういうのもできんだと
思って、エモヤンの息子は正直男前ではないですが性格俳優みたいな感じですよ、うん、ちゃんとね、
よかったよね、
シュッとしたでしょ、
日本で一番強い人でしょあの人
そうそう、あのカルタが、ね、
設定
カルタがね、
俺オープニング結構爆笑しちゃったんだけどさ、
爆笑しましたか、
その各地区のおいおいおい、おい
じ。賀来賢人さん、ね。
賀来賢人さんと、
はい、名人ね、
そう、日本大、はい、日本で一番強いやつは戦ってる決勝戦みたいなのの、
はいはい
は
い、
相手が、国村淳だったのを爆笑したけどね。
原田先生っていうね。
だって国村淳ってさ、設定上、町の、なんかカルタ教室の先生レベルの神主だったじゃん。
感じしそうですけど。まあでも、上の句下の句だと実際にカルタ撮ってるシーンがあんまりなかったもんで、そうかなと思ったんですけど、実はすごい名人級の人だったっていうことです。
ってそれ無理でしょうと思って。
でも、フルボッコにされて腰痛めてるっていう。
なんか、そこ爆笑だったけどな、やっぱ。国村淳、そのヒエラルキーにいたのと思って。
でも足も出なかった。
周り支えられてたじゃん。
おいててててててて。
でも今回の国村さんはちょっとね、ちゃんと真面目にやってる方に分類されてるよ。
これね、国村さんはすごく良かった。
良かったよ。多分ね、自分の中でもこれちゃんとやんなきゃいけないんだなと思ってる
んだ。これね、ちょっと後々言おうと思ったんですけどね、国村淳さんね、僕、実際、原作読んできたんじゃないかなって思いました。
淳が。
ジャイアンフル、あの原作を読まない
で有名な、うちらで
勝手に。実写化は原作を読まないで。
うちらで勝手に言ってるけど。
おなじみ、国村淳さんが
ついに。あの淳が。
原作を読んだんじゃないかって思いましたけど。
ワンツーの時読んでなかった感は半端
ない。かもしれない。読んでなかったんじゃないかなって思いますけど、もしかしてと思いました、これ。
スリー読んできた？
はい。これは読んでてもおかしくないなと思いました。クライマックスシーンの解説超人、国村淳さんです
テリーマンみたいな。みたいになったところで。
国村淳さんがですね、はい。どこまで強くなるんだ、君は
言ってた。
千早のね、成長を
見に順ね、良かったね。
すごいですよ。だからもう、太一くんと新田くんの最後のね、決勝戦での
戦いで、順もやっぱりさ、まあ、こういうこと言うのもあれで失礼な話だけど、やっぱ大杉さんが亡くなられちゃって、
ああ、はい。
よしと。
え、よし
よしと。
はい。
枠が一つ空いたぞと。
そんな黒いこと思わないです。
っていうところでね、やっぱ原作読みみたいなところもあったかもしれないね。
国村淳さんは実写化の作品には欠かせない人物としてもう確立されてますから、レンさんがどうこうではないです。
ああ、そう。いや、でもワン、ツーがそこそこ当たって周りからも褒められたから、今度スリーはだって改めて撮ったじゃん。
そうですね。
だから、
2年後ですから。
うん、結構褒められて悪い子思う人はいないから、あ、これちゃんとやんなきゃと思って原作を読んだ可能性がある、ね。
これ俺の代表作として今後書けるかもしれない、
ね、ないから、
はい、
書けるかもしれない、プロフィールに書けるかもしれないから、
書いても
読んどこうみたいな感じで、アマゾンポチみたいな、
ポチ
みたいな可能性はあるよね。
ロックマイさんがひっくり返るのか。
そう、似てないモノマネがいいね。
雰囲気モノマネ、
雰囲気モノマネいいね。
このね、
いいね、
ちょっと込めてみましたけど、みたいな国村さんの
目。松田美樹がはーってなって たもんね。
目白黒させてるあれが。すごい良かったっすね。
良かった。
最高でしたね。
良かった。
国村さんね。いや、なんかね、やっぱね、水沢高校の、メンバーとかもですね、やっぱね、みんないいんですよ、僕的にも。
いや、すごい面白いけど、やっぱね、ちょっと気になるところは。
気になるところも言っちゃいますか？
いや、文句じゃない。
ええ、全然いいっ
すよ。気になってるだけだ。
気にしてくださいね。
まずこう。
気にしてください。
あ、ちょっと後半にしてみましょう。
え、もうそんな時間、
後半に行きましょう。
オープニングトーク長すぎましたね。後半へ続く。